ともに御言葉を受けてまいりましょう。ヨブ記の40章1節から14節です。旧約聖書の830ページ、ヨブ記40章1節。ヨブに答えて主は仰せになった。全能者と言い争う者よ、引き下がるのか。神を責め立てる者よ、答えるがよい。ヨブは主に答えていった。私は軽々しく物を申しました。どうしてあなたに反論などできましょう。私はこの口に手を置きます。一言語りましたが、もう主張いたしません。二言申しましたが、もう繰り返しません。主は嵐の中から夜に答えて仰せになった。男らしく腰に帯をせよ。お前に尋ねる、私に答えてみよう。お前は私が定めたことを否定し、自分を無罪とするために私を有罪とさえするのか。お前は神に劣らぬ腕を持ち、神のような声を持って雷鳴を轟かせるのか。威厳と誇りで身を飾り、栄えと輝きで身を装うがよい。怒って猛威を振るい、すべておごり高ぶる者を見ればこれを低くし、すべておごり高ぶる者を見ればこれをくじく。神に逆らう者を打ち倒し、一人残らず塵に葬り去り、顔を包んで墓穴に置くがよい。その時初めて私はお前を称えよう。お前が自分の右の手で勝利を得たことになるんだから。次にルカによる福音書の4章の31節から拝読させていただきます。新約聖書の108ページ、ルカによる福音書4章31節です。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力と思って汚れた霊に命じると出ていくとは。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広がった。お祈りをいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。神の偉大な力によってこの天地万物を作られ、また私たち一人一人に命をお与えくださった父なる神を、本朝私たちはこの季節の中では最も暑いこの8月のこの時に、またあなたを覚え、どのような時にもあなたと共にある喜びと感謝を表すために、捧げるために、このあなたの宮に集まり、あなたを礼拝する喜びを与えられていることを感謝いたします。この1週間を振り返る時にも、いろいろなことがありました。また1ヶ月、半年、そしてまたこれまでの生涯を、神様、今私たちはどの時をあなたによって生かされているのでしょうか。 私たちがどうかあなたの時を数え覚え、また私たちに与えられている今この時を心から感謝を持って共に歩むことができますように。特に今共に歩む大切な家族、兄弟姉妹たちの中に大きな痛み、病、苦しみ、悩みの中に置かれ、この場に来ることができない方々、全世界の中でさまざまな痛みの中に置かれている方々を、私たちは知らずともあなたはその方々のことを知っていてくださいます。偉大な神よ、どうかあなたがあなたの一人子イエス・キリストをこの世に送り、その一人子の語られた言葉、神の言葉、神ご自身が今も私たち一人一人の上に望んでくださることを忘れることがないように助けてください。また与えられた今日あなたからの神の言葉を携えて、私たちもまた新たな力を得、また私たちもその言葉を携えて多くの方々のもとに使わせてください。そしてあなたこそ誠の救い主、助け主、私たちを救ってくださる唯一の主であることを告白させてください。ここにおられるお一人お一人の祈りに合わせ、多くの方々の深い祈りに合わせて、イエス様のお名前により御前に祈ります。
アーメン。
Thank you.
度もいいですね。こんなに皆さんの顔がはっきり見えるんだと。私自分がちょっと老眼が進んでるからかもしれませんが、素敵な礼拝堂で、皆さんがどんな表情をして、どんな1週間を過ごしてこられたのか、1階におられる方は見えるんですけど、2階に普段座っておられる方が今日はこうして同じフロアになんかいてくださるのはとても嬉しいですね。時々工事しませんか？時々こういう、時間を過ごせることも大きな恵みだと思います。先日来、私たちは悲しい事件を聞きながら胸を痛めておられる方も多いと思います。京都アニメーション放火事件では35名の方々が亡くなられ、また最近では交通事故の中で特に幼い子どもや幼い親子の命が奪われている、そういう出来事をこう聞かれる中では、きっと遺族の悲しみ、無念さ、またこの悲嘆の声を受け止めながら、きっと皆さんの魂にも深い痛みを覚えておられるのではないでしょうか。なぜこのような悲惨なことが起きているのか、なぜ神はこのようなことを許されるのか、神がいるならなぜこのような行為を未然に防いでくださることをしてくださらなかったのか、うんうんと私たちの心の内にはさまざまな思いが去来してくるのであります。19世紀に実存主義と言われる哲学者の人たちが、生まれてきました。その実存主義というのは、人間とは何者か、私たちはなぜここに生きているのか、どうしてこんな理不尽ないろんな社会の中で私たちは生きなければならないのか、そのことを哲学的に、この言葉に表そうとした方々がいましたが、2つの学派に大きく分かれます。一つは有神論的実存主義、つまり神様がいることを信じてこの実存主義を語る。もう一つは無神論的実存主義、これはニーチェに代表されますね。神はいない、神は死んだという、そのようなことを前提にして、実はそこで人間とは何かということを語るんです。神がおられるということを信じながら語る中に、方の中にキルケゴールという方がおられました。言葉というのは私たちに大きな力を与え、また励ましを与え、また示唆を与えていくわけですが、聖書に勝るものは決して何もありません。そう私は信じています。聖書は私たちの生き方を変えるということだけでなく、私たちの中に命を与えるんですよね。イエス・キリストの御言葉を信じる者は永遠の命を与えられるんです。単なるこの地上で頑張って生きる、なんとか生き抜く、最近生き抜くというそんな類の言葉が流行っています。私たち命を与えられたその最後まで生き抜く、もう私たちが諦めずに最後まで生きていく、その力が欲しいという、そういう、方々も最近また再びこういう哲学的なものに目を向けているようですけれども、今日はキルケゴールという方のことをちょっとだけ紹介させてください。彼の言葉、全てが、このキリスト教的とは言えないかもしれませんが、彼も信仰を持っている方の一人でした。私もこれは、この学生時代にこの言葉に励まされました。挑戦すれば失敗するかもしれない、しかし挑戦しなければあなたはすでに失敗している。ハッとさせられますよね。なるほどと思うわけです。愚か者になるには2つの道がある。一つは真実でないことを信じること、もう一つは真実を信じようとしないこと。改めてこうしてキルケゴールの言葉を見てみると、このような哲学的な言葉を使うことで私たちが神様に目を向ける、真理に目を向ける、そのようなやはりこの働きを違って あの言葉はあれですが、伝道者のまたやはり一人であったんではないかなと私は思うんです。まあこれはあのちょっとおまけでこんな言葉を言ってるんだっていうのを聞いてほしいんですが、キルケゴールはこう言いました。結婚したまえ、君は後悔するだろう。結婚しないでいたまえ、君は後悔するだろう。考えさせられますよね。あまり深くは言いませんが、あの本当にこう言葉というのは私たちの内側を探ります。今日の呼ぶ記というのは、一体人間はなぜ生まれてきて、どうしてこんな苦しみを受けなければならないのか、特に義人、つまり何も悪いことをしていないと思われる人が理不尽な苦しみを経験しなければならないのはなぜか、これを問うたのが呼ぶ記であります。ちょうど2年前のクリスマスにもお話ししましたけれども、普通なかなか呼ぶ記をこの私たち読んで神様に出会うっていうことなかなか難しいと思いますが、私はですよ、そう思っていました。でもあの横田早紀さんといって、あのご存知だと思います、めぐみさんが今も北朝鮮に拉致されている、彼女はクリスチャンの友達が聖書を持ってきて、とっても悩んでいる時、苦しんでいる時にこれを読みなさいって言って置いていったのが呼ぶ記だ、あの聖書だった。その中で呼ぶ記を読んだ時に彼女のその心が変えられて、神を信じるそのスタートを切ったという証を前に聞いた時、私にはなかなか理解できませんでした。あ、でも神様というお方は本当に様々なその聖書の書物を用いて私たちを導こうとされているんだなと思います。今日の呼ぶ記は実は今日から呼ぶ、詩、箴言、伝道、雅歌、まあ伝道というのはコヘレトの言葉ですけれども、伝道の書とかって言われましたが、これは書と言われたり知恵文学と言われる文学の部類にも入れられます。どういうことかというと、この呼ぶは実在したこれまでのいろんな歴史的な人物というよりも、この長いこの歴史の中で人々がなぜ義人は正しいと思われる人までこんな苦しみを得なければならないのかという魂のこの実存の叫び、この声をこの呼ぶ記は集めて、一つ私たちに神が与えてくださった聖書の御言葉の一つであります。ですから気をつけて読まなければならないのは、この皆さんが呼ぶ記を読んでいると、最初にですね、サタンが神のもとに現れて神をそそのかすわけですよね。そのことが事実であるということではなくて、そのような一つの偶話、つまりイエス様も例え話を用いられましたけれども、例え話を通して私たちに真理を語りかけようとしているのです。結論から申し上げましょう。今日のこの呼ぶ記の一番私たちに伝えたいことは何か。私たち人間は全能の神ではない。私たち人間は神ではない。人生の苦しみの意味を神が全てを知るように、私たちは知ることは残念ながらできない。そのことをこの呼ぶ記の中で私たちは告げられるのです。少しだけこの内容を見てみましょう。冒頭の 1,2 章は先ほどもお伝えしたように神とサタンが対話をするところです。呼ぶという人はとっても素晴らしいこの人であったようです。たくさんの財産を与えられ、そして子供たちも家庭を祝福されていました。ところがこの神がこのサタンが神のもとにやってきたときに、神はヨブを褒めるんです。こんな素晴らしい人はいないと、こう本当にこうとってもヨブのことを褒めたときに、サタンはこう言うんですよ。神様、主よ、このヨブがこんなにあなたのことを信じられるのは、 これだけの素晴らしい環境の中に置かれているから、恵まれているからですよ。もし不幸が起きたら、彼はきっと神様あなたを呪うでしょうって言うんです。そこで神は分かった、じゃあヨブをあなたに任せよう、でも体だけは売ってはならないと言って、実はサタンはそれでヨブの家族をこの天災と人災によって財産の全てを失う、そんな状況に追いやるんです。それでもヨブは神を呪いませんでした。そうするとまた2章でこのサタンがやってきて、あの時に神はまたヨブを褒めるんです。素晴らしいだろう。そうするとサタンはまた神をそそのかして、神様、今までは自分が打たれていなかったからヨブはあなたを信じ、そして信頼しているんです。ヨブの体に何かが起きたらきっとあなたを呪うでしょう。そうすると神は分かった、命だけは取ってはならないが、あなたに任せるって言ったんです。そうするとサタンはヨブにもう決して治ることのない重い皮膚病を与えられました。皮膚をこのかきむしりながら苦しんでいる姿を見て、三章の中でヨブは私は生まれてくるべきではなかったという、そういう言葉でこの自分のその出生を呪う、そういう言葉が続きます。さあ、それからあと長い中間部分は4章から37章まではヨブの友達がヨブを心配してやってくるんです。1週間もう何も言えませんでした。そのヨブの悲惨さ、苦しみを見て言葉がなかったんです。本当はそれでよかったんですが、その後この友人たちは言葉を一人一人発し始めます。ヨブさんよ、あなたは何も悪いことをしてきてないと思うかもしれないが、きっとあなたは罪を犯したに違いない。あなたが罪を犯したからこんなことが起きてるんですよ、というようなことを言い始めてしまうんです。それでますますヨブは苦しみます。傷つきます。その対話が長く続くんです。まあ、これを見ていると私たちの姿を思い起こします。本当に私たちは苦しんでいる方々、また傷んでいる方々、皆さんの中に自分自身がそうであるかも、方はいるかもしれませんし、またいや私たちの周りにそういう人が、そういう時に私たちは本当に言葉がない、言葉を本当は発してはならない、発することはできないけれども、ついつい私たちは発してしまう。慰めるつもりが傷つけ、また逆に人を悲しませる。まあ、そのことがこの呼ぶ記の中にははっきりと私たちにこの語りかけられます。最後のところは何かというと、実はこのヨブが神から語りかけられて、はっと我に返るんです。そうだ、この一つの友らの対話の中でヨブ自身ももうズタズタになる中で、彼が本当の真理を見失っていっていた時に語りかけられたのが、先ほどの読ませていただいた呼ぶ記の40章のところでありました。全能者と言い争う者よ、神を責め立てる者よ、答えるがよい。ヨブはその時に、私は軽々しく物を申しました、どうしてあなたに反論などできましょう。ヨブはもう一度原点に立ち返ったんです。その原点というのは、実はこれはヨブ記の一章の中で、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられる。この御言葉は実は私は葬儀の時、出棺の時に読むことが多いです。主は与え主は奪う、それでも主の皆は褒めたたえられよ。とてもとても正直私も言葉としてこう語る上では辛い言葉です。主が与え主は奪う。しかし私たちはこれを聞くときに、あ、そうだ、私たちは母の胎内から生まれてきたときは何も持っていない、 ところが私たちは生まれ出て、それから生活をするうちに、目に見える衣服やまた財産やいろんなものもそうですが、考え方やいろんな思想やいろんなものが私たちの中に伴ってきます。いつの間にか私たちは神から命を与えられ、また私たちは裸で神のもとに帰るということを忘れているからこそ、私たちはついつい不平不満やまた憤りや不安や恐れが私たちの中にあることを、改めてこの御言葉は私たちにハッとさせてくれるのではないでしょうか。ヨブ記は私たちのうちに働く神ならぬ惑わしの声、神の真理ではない、その私たちの感情とかこの世の価値観が私たちのうちに渦巻くときに、どんな苦しみを、この人生で受けた苦しみ以上にもっと大きな、また間違った受けなくてもいい苦しみがあることも、このヨブ記は私たちに語ります。今日最後に皆さんと共に見たかったのは、イエス様はその私たちの内なる、私たちの内に働く悪の力に対して、イエス様は戦われた方であることを覚えてほしいからです。イエス様のこのルカによる福音書のところを見ると、皆さんがこのルカの先ほどの4章のところを見ていただくと、ガリラヤの町カファルナウムにいた時にイエス様は御言葉を伝えておられました。人々はその教えに非常に驚いて、感動を覚えていたわけですが、悪霊に取りつかれた一人の人が大声でこう叫ぶんです。ああ、ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている神の聖者だ。驚くのは、これを読んだら、悪霊はイエス様がどんな存在かっていう、イエス様の実存、イエス様の存在を知っていたんです。告白しているんです、正しく。でも何が違うか。信じていないんです。従おうとしない。頭では分かっているのに従わない。私たちもよく起こると思います。私たちが先ほどのキルケゴールの言葉ではないんですけれども、この、愚か者という言葉がぴったりだと私も思うんです。真実でないことを信じたいと思ってしまったり、この真実を信じようとしない、また行くべき道がこの知っているのにそこに行こうとしない。でも私たちは御言葉によって、神が聖霊の働きを通して、いや日々の御言葉、聖書、この私たちに神が与えられた聖書を通して、神は私たちに語りかけられるんです。しかし残念ながら、あのイエス様があの荒野の誘惑、3つの誘惑を受けられて、それに打ち勝たなければならなかったのように、私たちもそれ以上に日々サタンの、悪霊のこのささやきを受けて、私たちは神ならぬものを神とし、クリスチャンであってもです、クリスチャンになってもです、私たちは正しいことは頭では分かっていても、実はイエス様に従わない、そのような弱さを私たちは持っているんです。あなたは愛されています。あなたはイエス・キリストの十字架によって罪を許されて救われました。そのことを信じて感謝しますと私たちが言って前に進むことができる場合と、何を聞いても私なんか愛されてない、私なんか許されるはずがない、いや私なんか許されてはいけない、いやこれをしてもこれは自分のためだとか、神様のためではなく自分のためだ、まあ、いろんなことを私たちは心の中で考えます。でも本当にそこで正しいことを選び取る力を私たちは日々必要としているんです。悩んでいいんです、叫んでいいんです、でも最後に神の声に聞き従うことができる、ヨブのようなハッと我に立ち返って従っていくことができる力を私たちは与えられたいと願っています。キルケゴールの私が最も心に今留めている言葉にこんな言葉があります。本当に黙することのできるものだけが本当に語ることができる、 本当に目することのできるものだけが本当に行動することができる。黙っている、目しているっていうのは神に祈ると言ってもいいかもしれません。神様と対話すると言ってもいいのかもしれません。自分の声に聞くんではなく、目して黙ってイエス様があのピラトの前で私たちの罪を担うために十字架にかかる、その時イエス様は黙っておられました。しかしそれはイエス様は神の御旨を行うために黙っていてくださったんです。黙することのできるものだけが本当に行動することができる。これはイエス様のことを表していると思います。イエス様はあの十字架の上で私たちの罪をお一人が担って死んでくださった。神の子としてお生まれになった方が十字架にかかった。哲学者たちがこのイエスを否定する多くの、また他のその宗教の人たちが、牧師に対してもクリスチャンに対してもきっと皆さん聞かれたことがあるでしょう。神の子なら、神ならどうして十字架にかかって死んだんですか。最も理不尽な、不条理なことをイエス様はなされたんです。しかしそれは愛ゆえでした。私たちを愛しているがゆえに不条理をイエス様はあえて身に受けてくださったんです。なぜならイエス様お一人が十字架で亡くなられる、そのことによって私たち全てのものが神の許しを受けることのできる、神の恵みをイエス様は知っていてくださったからです。だからイエス様は黙ってピラトの前に開き引かれていかれました。今私たちは語るべき時なのか、黙って黙するべき時なのか、本当に難しいと思います。バプテスト教会は一人一人の意見を言っていい、間違いないです。でもこのイエス様の語るべき時、黙する時、このことも私たちは心に留めたいと思います。私たちはイエス様のその示してくださった愛ゆえに語り、また愛ゆえに黙する、その信仰を与えられたいと思います。私たちにはわからないこと、理解できないことがたくさんあります。そのためにイエス様は今日も私たちと共に歩んでくださいます。皆さんが祈るとき、主は共にいて答えてくださいます。お祈りをいたしましょう。神様、今私たちはこの時代の中で、多くの痛みを聞く中で、知る中で、体験する中で、今何ができるのでしょうか。平和を覚える8月、私たちはイエス・キリストが平和を実現するものは幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると語ってくださいました。私たちはまた沈黙の中で、祈りの中で、今あなたに答えを求め続けます。そしてあなたが示されたときに、どうか私たちが行動するものとしてください。隣国の韓国との関係、また世界中のさまざまな紛争の課題を私たちは聞きながら、一体神様は何ができるのでしょうか。どうか愛を持って、私たちがイエス様が払ってくださった大きな犠牲の中に、共に許され愛され神の子とされていることをもう一度心に留めて、どうか今目の前に起きているさまざまなことを恐れずに祈り、また答えを見出し、示された時に行動する力を私たちに与えてください。私たちのためにその命を捧げて、私たちに救いを与えてくださった主イエス様のお名前によって今に祈ります。アーメン。 お座りになったままで皆さんと共に賛美を捧げましょう。愛する主イエスは551番です。この賛美を捧げながら皆さんの中で、私もイエスキリストを信じてバプテスマを受けてクリスチャンとしての歩みを始めたい、一歩前に進み出るその決意をされている中、またこの教会の教会員となって共に主に従っていきたい、その決断をされている中、また与えられたこの人生を主に捧げて献身者となって歩み出したい、頭で考えるだけでなく行動に移す力を私にも与えてください、そのように示されている方、どうぞそれぞれの表明をしてください。お座りになったまま賛美いたしましょう。
Thank you.